第20回任意貢献を始めるときの家庭裁判所とのやり取り後編。家庭裁判所は貢献を頼む人と頼まれた人への調査に加え、任意貢献監督になる人に声をかけます。監督人になるのは弁護士か司法書士がほとんどです。家庭裁判所は貢献監督人候補者として提出されている名簿の中から監督人を選ぶのですが、個別に打診するというよりは弁護士の貢献担当、司法書士の貢献担当に案件を紹介し監督人を出してもらうのが一般的です。貢献を頼んだ人と頼まれた人にどの監督人が良いかとか、この監督人にしようと思うがいかがですかという打診はありません。事前の打診があっても良さそうですが、現在の制度ではそのような手続きは義務化されていません。監督人からしても資料だけでなく実際に会ってみて、 A さんの貢献を B さんがすることについて自分がチェックできそうかとか、このあたりが問題になりそうだから事前にどうするのか聞いてみたいなと思う人もいますが、現在の制度ではそのような手続きは義務化されていないので、貢献する人、貢献される人、監督する人の三者面談はありません。以上の調査用語としては審理が終わると審判が出ます。要するに任意貢献を始める、監督人はこの人にするが審判の骨子となります。
審判所は貢献を頼んだ人、頼まれた人、監督人に対し家庭裁判所から郵便で送られます。
この審判が出たからといって、あるいはその審判が到着したからといって直ちにその貢献がスタートするわけではありません。審判に不服があれば、郵便物が到着した2週間以内であれば即時抗告できるからです。つまり即時抗告がなければ2週間後に審判が正式に確定することになっています。2週間以内に不服申し立てがあれば次の流れになります。家庭裁判所の資料が高等裁判所に送られる。高等裁判所の裁判官3名が家庭裁判所の裁判官の仕事ぶりをチェックする。問題があればやり直し、問題がなければそのままの決定が出る。やり直しとなると家庭裁判所は一からやり直す。そのままとなると家庭裁判所の決定が有効になる。任意貢献において不服申し立てができるのは、任意貢献を始めるのはおかしいという場合だけで、
この人を監督人にするのはおかしいという人事についてはクレームを出せない制度になっています。
任意貢献を始めるのはおかしいというためには判断能力が十分にあるから貢献はまだいらないという診断書を医師からもらうなどして、貢献を頼んだ本人が元気なことを証明する必要があります。なお任意貢献を始めるよう家庭裁判所に求めた人は不服申し立てはできません。自分でお願いしておいて何を言っているのということになるからです。不服申し立ての大半は貢献を頼んだ人や頼まれた人以外の人が任意貢献開始を家庭裁判所に求めた場合です。すなわち頼んだ人の親族が貢献を始めるべきと家庭裁判所に手続きを取った時に起きるようです。背景には人間関係やお金のトラブルがあると思ってほぼ間違いないでしょう。